映画の話をしているのに必ず脱線して違う話になるポッドキャスト。
このポッドキャストでは私たちのお気に入りの映画を紹介し脱線しながらおしゃべりをしていきます。リモートで録音しておりますので聞き取りづらいところがあるかと思いますけれどもご了承ください。はい、
はい、
ちょっとチャンクミチョイスでごめんなさい、またアニメなんだけどしかも全部見てない状態なんですが、前話したように全部見てる人ってこれから見る人の感想結構好きだと思うんだよね。見始めた、そう。
それ人それぞれだと思うよ。
え、そう？
なんか
初見の感想。
だから人のことなんか
どんどん出していこうかなと思って。あとなんか自分がさ最初に見た時の感想を後から聞いて面白いんだよね、はいはい、私も。
いや初心に帰ることを厭わない人の価値観だと思います。
まあいいや、とりあえずで、とりあえず、は
い、
今放送中かな？なので、全部見てないし、まだ最初、もう初心者中の初心者なんですけど、一回やろうかなっていうのがあって、
でもさ、
地球の運動について。
初めて見た時のさ、熱量を伝えたいのはすごく大事だと思う。
うん。
やっぱどんどん忘れてっちゃうから。
うん、その話もういいかい？地球の運動について。
なんだろう、それさすげえ面白いって言ってたじゃん、ツイッターで。ツイッターじゃないや、
そうそうそうそう。そうなんだよ。え、知らないの？もうバカ売れ、なんかいろんな賞も取ってるしバカ売れしてる漫画のアニメ化だよ。 NHK でアニメ化して今放送中なんじゃないかな。私はネットフリックスで見てるんだけど、いやこれはもう私はだから読むことは確定してたから全巻揃えて、漫画をね。で、ちって8巻までなの。8巻完結で。で、最後に第9集っていう、9って数字の9じゃなくてアルファベットの9で9集ってやつがあって、それでいろんな著名な作家とかがトリビュートしてる、なんて言うんだろうな、漫画もあるんじゃないかな、漫画小説とかなんかいろんな対談とか入ってるやつがあって、もうそれが見たいみたいなところもあるのよね。あまりにもビップがいっぱい参加してるから、まあそれのために漫画を揃えており、この度アニメ化されたということで、まあちょっと見たところで3話4話ぐらいまで見たところで止めてるんだけど、まず本当何も知らない、
何にも知らない。私が知ってると思う、むしろ。
いや、めっちゃ有名だ。日本の成人の8割ぐらいは見てんじゃないかな。見るか読んでるかしてんじゃない。いや、分からんけど。
だって今頃 BTS にハマってる人だ
よ。あ、そっかそっかそっか。
うん。
なんか、ね、何年後に見るとかいうタイプだもんね。
今ダイナマイト聞いてる人。あれやばいって言われたもん、めいっ子に。今って
え、コロナ禍とかじゃなかった、そ, れ,
そう、2020の曲です。
まず地球の運動について、これの漫画はね、漫画大賞2位とか2021年漫画大賞2位で2022年手塚治虫文化賞漫画大賞を受賞してる、まあもう
すげえ
バカ売れ漫画なのね。で、内容としてはこれちょっと私も理系ではないし、この内容を勉強したのって中学校の理科ぐらいな感じだから、間違ってるところがあるかもしれないんだけど、それはご了承の上聞いてほしいんだけど、まずこの地はね、
今に始まったことじゃないよね。
ピーコクっていう、まあ、架空の国を舞台にしたお話で、で、そのピーコクの中では、シー教という、宗教が、こう、なんていうの、
はい、
国の宗教として、認められてて、で、舞台は15世紀ヨーロッパって書いてるね。まあ、そのぐらいの感覚ね。で、
うん、
もうみんなの生活の中心、シー教が。で、この考えに反するものは異端思想とされて処刑されたり、死刑にされたりするの、結構簡単に。 で処刑っていうのも拷問みたいな、
うん、
もう思想変えるまで出さないみたいな感じで、なんかまあそういう時代とそういう国を舞台にしたして、その時異端思想とされてた地動説を証明するために命を懸けて奮闘するした人たちのことを描く漫画で、
まあ、さっき社会派
でさっき言ったように簡単に殺されたり拷問されたりするから、一人を主人公にした話っていうよりはこういろんなキャラクターがメインになって
死んじゃうってこと、
ね、
普通に主人公だと思ってた人が死んじゃうやつ
ってこと、まあ、今のところはそういう感じだね。
ああ、
ね、人々だからその地動説っていうものを、
うん、
中心としたこういろんな人々の話みたいな感じになってるんだけど、まあ、まあ、お察しの通りピーコクってポーランドでしょうね。ポーランドがモデルでしょうね。でシーコクはもちろんキリスト教がモデルでしょうね。ちょっとなんかあのあまりにも描かれ方が残酷だから多分キリスト教って言ってないと思うけど、で
イスラム教じゃない、
キリスト教だね。で
キリスト教か、
うん、でその地動説っていうのを唱えたのがコペルニクスだから、ポーランドの人だから、まあ多分ポーランドだろうなっていう、で、まあ、このそういう話なんだけど、
うん、
で、まあ、一番最初に出てくる主人公とされる男の子が12歳で、で元孤児なのよ、うん、で、
うん、
IQ がものすごく高くて要領よく合理的に生きるのがうまいし、それをちょっとモットーにしてるみたいなところがあって、
うん、
で神父に引き取られてそのまあ養育されるんだけど、IQ が高いから12歳で大学の入学が決まんのよ。で、まあ、それぐらいめちゃくちゃ頭のいい子で、で
いないとも限らない
の、まあ、その神父さんの子供として生きてるから生活してるからもちろん進学学びますみたいな感じなんだけど、なんか個人的に天文学にものすごく興味があって個人で研究をしてたの、
うん、12歳が？
そうで、まあ、持論みたいなのを持ってて、で、
あ、
でそれをでもそれは異端思想だからやめなさいってある日急に言われちゃうの、
はい、
そうそうそうそう、そのまあ天文学って結局だから天動説地動説に行き着くからさ、でやめなさいって言われて、まあなんていうの、悩思い悩むみたいなと思い悩むんだけど、そこに、
うん、
拷問を終えたその異端思想とされている天文学の研究者みたいな人がその神父さん、うんのところに引き取られてくるっていうか、その思想を変え、まあ一応なんていうの、思想を変えたというか、
うん、
拷問を経て改心したみたいな状態で引き取られて、その主人公の男の子ラファー君っていう子が引き取り役みたいなになって、うん、その人を引き取りに行くんだけど、その道すがら、まあ、その天文学の話をして君は続けた方がいいみたいなことを言われて、で交流して、またそのそこでラファー君はもともとその持論があったんだけど、天動説の方を信じてたんだけど、その研究者のフェルトさんっていう人からその地動説みたいなことを話されて、あ、そっちの方が合理的だってある日気づいてしまうんだよね。でもそこに完全に見せられて、で、
うん、
っていう話なんだけど、もう毎は毎は壮絶すぎてもう泣く、辛くて泣くみたいな。そうなんだよ。まあ、ただそのシリアスな内容でありながらも、なんかその出てくる言葉とかはなんか今時っていうか難しい言葉じゃなくて、やべとかビビったとか普通に言う、なんていうの、天真爛漫な男の子みたいなところもあるから、なんていうの、深刻すぎないシリアスすぎないところはあるんだけど、そうで、そうなんだよ、あんまり言うとネタバレになるからあれなんだけど、めっちゃ面白い、マジで面白い。
調べたくなっちゃう系ね。
調べたくなっちゃうっていうか、多分もう見るだけでその天動説地動説の歴史みたいなのが分かるんじゃないかな。 その、うちらもさ、なんかその表面上のことは習ってるじゃん。その地動説っていうものがあって、天動説。
全然も覚えてもいまへん。
なんかさ、神様が作った地球が真ん中にあるのが当然みたいな、その、
うん、
キリスト教ではさ。で、その周りを星がさ、こう、なんかそれぞれの軌道で回ってるみたいな。のが天動説だから、こう星を見てさ、星が動くのは天が動いてるから。で、地動説っていうのは、まあ地球が自転しながら公転してますみたいな、まあ今で言えば当たり前だけどっていう、まあそこの価値観の転換みたいなのを、がの歴史が多分見てくうちに分かるんだと思うよ。まださちょっとしか見てないからあれなんだけど、勉強にもなるし、そのなんて人間ドラマみたいな、本当に命が軽いのよこの時代は。すぐ殺されちゃうしさ、しかも殺され方もさ、ちゃんとこういろんな人が見てるところで火あぶりにされるの、なんていうの、だから見せしめだよね、要は。だからそれを見るのは辛いんだけど、でもそういう時代だったんだろうなっていうのもわかるし、すごい作品書いたなっていう。
そういう人って相当頭いいよな。
そうだよね。なんかさ、よく言うのが、その描く物語の登場人物が例えば天才であった場合、その書いてる人以上に天才は書けないみたいな、同等かそれ以下じゃないと書けないみたいな。
いや、ほんまに。
だからね、あの破綻しちゃうんだよね、きっと。自分よりさ、頭のいい人を出そうとすると。
いや、そうだよ。
まあでも、もし書きたいとしたら、そのなんていうの、有識者みたいな人に一人入ってもらうしかないよね。
あ、そうそうそう、
うん、その、その人、
それでも
登場人物
より天才。
いや、このこれどうやって書いてたんだろうね。
いや、すごいよ。
いや、絶対やばいと思うけど、なんか本当にしんどくって、なんていう、一気見みたいなのできないんだよね。マジしんどい。
そんなに。
うん。なんか昨日休みがあってさ、一日これ見ようと思ったんだけど、まず2話まで見て、まず2話までが一気に放送されたんだって。だから2話までとりあえず見て、お、これは重いぞと思って、もうちょっと休憩し、挟んで、また3話から見始めるみたいな。3話もっともっと重くて、うわーと思って。
重いけど面白いから見ちゃうんだ。
そう。先は気になるの。だって、これ、どうなるの？最後どうなるのっていう。そうだよね。その、なんて言うんだろう。なんかさ、当たり前と思ってたものが覆った経験ってあんまりなくない？もう私たちの世代になるとさ、まあコロナぐらいの、コロナよりでもすごいよね。その、一般的と思ってたものが、そうじゃないみたいな。まあもちろんフィクションも多分に含んでるとは思うんだけれども、そういうなんかその転換みたいな、パラダイムシフトみたいなのを目の当たりにしたことがないからこその好奇心みたいなので見ちゃうみたいな感じだね。
確かに。
おもろ。
これ、ね、
これは掲載誌はビッグコミックス、コミックスピリッツだって。
あんま、逆にさ、あれだ、うん、あれだね、あの、重すぎて一気見ができないがゆえに、
うん、
その週刊誌とかに向いてるね。
え、なんで？
え、だってのなんか一週間一応読んだら、
うん、
その発売日に読んだら一週間休めるんでしょ。
あ、そういうこと。ちょっと
次の
クールダウンできるってこと。なるほどね。
コミックスとかにしちゃうと、まとめ買いして、
うん、
こう一日中満喫とかで読むとかってあるじゃん。
うんうんうん、
そういうじゃなくて、もう、はいはいはい、週刊で出てくれた方がいいみたいな。
連載追うのにちょうどいい。
そうそう、連載に向いてるみたいな。いや、わかんない。私が漫画とかあんまよ、あの最近読んでないから、
ちょ
っと、
うん、
漫画好きの人からしたら全然違うよっていう話かもしれない。
うん、あとなんかオタク的な目線で言うと、うん、めっちゃ怖い津田健ボイスが聞けるよっていう。
あ、アニメね。
そう、うん、アニメはね、津田健ボイスと、あとまあもちろん有名な人しか出てないね、ほぼ。めっちゃ力入ってんだなって感じする。
あ、お金もかかってる感じね。
お金もかかってる感じで、
うん、
ちょっとちゃんまいがパッと見てわかる人はいないかもしれないけど。
あの、なんだっけ、花江しか
知らない。あ、花江夏樹くんしか知らない。
うん。
なんだろうな、誰なの。でも津田健次郎はわかるでしょ、俳優もやってるから。
ああ、津田さんは、なんか、仕事で一回、
うん。
会ったことはないけど、なんか、お願いしてるのを見たことはある。うんうんうん。
あと、日野さんとか、日野さとしとか、わかんない。あ、うん、煉獄さんの声の方ですね。
はい、あの、
鬼滅の。あ、イリノミユは、はい、イリノミユはね、
平野
綾
ぐらいしか知らない
さ。いや、平野綾ぐらい有名だと思う。
あ、悠々白書。
ティモシー・シャラメの吹き替えの人。
相当声綺麗なんでしょうね。
そうだね。透き通ってる感じの少年ボイスでございますね。多分、ちゃんまいもどっかの、
少年ボイス。
どっかのタイミングで お世話になってるんじゃないかな。
いや、なってますね。
きっと
ティモシー・シャラメは、あの、見てないかもしれないですけど、お世話になってると思います。
映画系でね、
うん、
そうそうそう、それぐらいね、あの有名な方でございます。はい、まあ、そういう意味でも必見ではないでしょうか。あと声優詳しい人だと早見翔とか、えっ、ってなると、あと、
え
ってなると思うよ。あと坂本真綾とか、あと誰、小西克幸とか、そうね、その辺に、おーってなると思います。あと、島崎信長とかね。
信長っていいね、名前が。
確かに。はい、うん。そんな感じで、はい。今日はこんな感じで終わります。また、全部見たら、泣きながら感想を言うね。絶対泣くから。
やめてもらっていい？
もう思い出すだけで泣いちゃうとか言うと思う。
あ、でも思い出すだけで泣いちゃう漫画はあるよね。
あるよね。
私、ルロケンの、あれ、あの、ハンニャみたいな顔のやつが出てくる回が泣いちゃうな、今でも。
語ったら泣いちゃう？
だってそれをコミックスで読んでて、小学生ぐらいの時に、号泣してるのをお母さんが見つけて、大丈夫って思って
た。心配されるレベルで泣いてた。
いや、心配されるよね、子供がそんなの。
そうだよ。
いい、とか言ってないじゃないですか。
そう。って言いながら、じゃあ終わったら紹介しようかなと思います。
わかりました。
はい。